は日本全国で午後2時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりました、注目の街ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る爆笑早口ツッコミどころ満載のご近所トークバラエティ、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。イエイ、どうも、あすごい、イエイ、結構さ絶妙なね、はいはい、あの本日の番組、はい、メインパーソナリティは、はい、はい、私自称夢見笠地動物公園専属アイドルガブのリーダー、ガジッタハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもガブッと食べちゃうぞ、今日は健康ガブガブ噛まないように気をつけるぞ、ゆうゆうこと大塚ゆうです、よろしくお願いします。はい、そしてその拍手を聞かせてくださっているあなた、はい、はい、お願いします。
はい、私在住11年目ですね。で、酒好き歌好きなんですが、最近歌ってないなっていうことで、ね、歌いたいんですけど、ね、
なんかもうあれですね、はい、溜まってきてますね、また声がもうすごいですね、
はい、ということで、ガブのようにガブッと食べちゃうぞみたいなのはないんですが、はい、DJ 稽
古、ささの稽古です。
いや考えましょう、じゃあなんかね、
本当言いたいの、
そうですよね、考えましょうね、うん、次はなんかぜひ、はい、わかります、任せてください。
はい、そして他のスイッチオンファミリーですね、はい、今日も川崎 FM スタジオ内、新型コロナウイルス感染拡大防止のため人数制限をして行って、はい、放送中でございます、はい、スタジオの外からジュル姉さんが手を振ってくれています。今日はスタジオの外でエディとして私たちのフォローを、ね、してくださってます、ありがとうございます、はい、そしてプロデューサーのチューさんも到着されてます、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、街づくりについてお勉強中の林ゆりなちゃんもね、聞いてくれていると思います、ありがとうございます、
ありがとうございます。
ね、ケイコさん2度目の緊急事態宣言発令ということでね、本当、ね、混乱してる世の中なんですけど、うんね、昨日からはだってほら宣言の対象地域も広がったじゃないですか、はい、ね、対象地域にお住まいのリスナーさんもね、いると思います。もちろんそうでない方も皆さん不安だったり戸惑ったりしてると思うんですが、はい、もちろん私もね不安なんですけども、はい、でもこういう時だからね、ケイコさんね、少しでもリスナーの皆さんに
ケイコさんの声を届けたいなと、
そういうこと、はい、それが言いたかった、はい、そう、こういう時だからこそこのね、うん、番組から元気届けられるように、はい、はい、スイッチオンファミリー一丸となってお届けしていきますので、はい、どうかリスナーの皆さんはね、いつものようにこうリラックスして笑ったり、うん、コンドリしながらね、ぜひ聞いてもらえればいいなと思います、
ラジオの前でね、携帯の前で、
そんなん書いてたわね、
何回噛むんじゃい、何回
ね、
はい、よろしくお願いします、
何なんじゃいなんて
独り言で言うから、ね、笑うっていうのは免疫力アップに見たら、はい、ぜひ笑ってください、皆さん、
ね、
そしてね、
涙とか
ね、はい、言わないけどさ、はい、そしてこんな状況の中ではありますが、今日もトークコーナーのゲストの方お越しになってます、早速ご紹介いたしましょう、はい、2021年が始まって2週間、今年こそは何か新しいことにチャレンジしたいけれど、なかなか一歩が踏み出せない、そんなあなた、今日のゲスト写真家大関浩輝さんのお話が背中を押してくれるかもしれません。日活芸術学院をご卒業、一旦は映像の世界に身を置き、その後は企業に勤めるも、どう考えても自分には写真が向いている、仕事にしないのはもったいないと脱サラを決意した大関さん、独立後の2019年には国内トップクラスのフォトコンテストにおいて史上最年少で見事グランプリを受賞、現在プロの写真家としてご活躍されています。そんな大関さんのオフィスは川崎駅近くにあるんです。様々な街、そして様々な人々をスナップ撮影、そのバインダー越しには川崎のどんな姿が映っているのでしょうか。本日は写真家の大関浩輝さんにフォーカス、たっぷりお話を伺います。ということで大関さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。どうも大関浩輝です。
すごい第一声、素晴らしい声、
なんかこう、ね、いい声してますよね、
はい、ラジオ DJ みたいな声です。
いや本当は先ほどね、あの、はい、お二人が自分のご紹介を読み上げてらっしゃったので、はい、私もね、なんかラジオ初めてだけど頑張るぞ大関浩輝ですみたいなこと言いたかったんですが、ちょっと流れてきて、
もう今ので十分でした。
大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。なんか大関さん、あのガブッと食べちゃうぞって言って、はい、見てください。
ガブッと食べちゃうぞ早速言って
くれて、はい、
ありがとうございます。
いつの間にもガブッと食べちゃうとなんかネタみたいになった、うん、いいのいいの、はい、ぜひ使いまくってください、はい、ということで、あの楽しいお話をね、はい、いろいろとあの活動のこととかで聞きたいのでお願いします。
はい、
どうやらご緊張されてないみたいな。
そうなんですよ、全然今日は、
うん、そうじゃないですか。私さっきまではまるで緊張してなかったんですが、
はい、
始まった瞬間も心臓がバクバク
し始めて、
後ほど紹介できればいいんです。裏話もありますよね、さっきお家
合わせの時になんか後ろでこうスクロールしてた人がいましたからね。
あ、私のため
にね。あれでそう、あのちょっと笑いが ね、 そうねありましたよね。
お二人も絶対ないと思いますが、噛み倒していただければ、はい、私もね、少しリラックスしてまいりますので。はい、
そうか、今日こういう会になるのかもね、なかったので
大丈夫です
。お願いいたします。
はい、お願いします。
そして月に一度のお楽しみ、NEC レッドロケッツプレゼンツ GO GO ロケッツのコーナーは来週お届けいたします。出演してくれるのは佐藤美代選手ですね。うん、来週末には今シーズン最後のホームゲームが控えてますので、その直前にご出演いただけるということで、意気込みなんか聞けるんじゃないかと思います。
はい、
楽しみに。さあ、番組へのメッセージもお待ちしています。パソコンやスマホから、栃木水晶のウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。Facebook ページもありますので、そちらでも OK です。はい、採用された方で本名と住所記載されている方には、小杉スイッチオンの特製ステッカーをプレゼントします。はい、ここまで原稿通りということで、さて今日これからの川崎市中原区のお天気なんですが、はい、もう今日は一日晴れですね。
うん、暖かくないですか？
今日はポカポカしてね、昨日、おとといすごく寒かったので、しやすいかなと、はい、夜もそこまで冷え込み、あ、まあでもな、まあ、寒いには変わり、まうんうんうん、ありませんが、最近の冷え込みからすると過ごしやすい夜になるかもしれません。はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、え、私が、そう、あなたが主役、川崎ショータイム小杉スイッチをおよそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は各社の提供でお送りしています。ここで一旦 CM へスイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく年のプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
検診異常を放置していませんか？元気な人にいつまでも元気でいてもらいたいから、この町に住む皆さんの健康を守りたい。武蔵小杉ハートクリニックは夜8時まで診療。武蔵小杉駅徒歩3分、武蔵小杉ハートクリニック。
小杉駅東口目の前、フーリアの武蔵小杉です。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またスタイマルラジオでも生放送。小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもありがとうございます。小杉武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園センスカイダルガブのリーダー、おしゃべり担当のゆうゆうと、
あ、私だ、
そうなんです、
DJ 稽古です。今ね、ちょっと準備がね、
うん、そう、準備がね、
バタバタとしておりました。いろいろね、準備
していただきたいと、笹田恵子です。
はい、よろしくお願いいたします。
そう、私ね、そうそう、この時間にね、すごい、めちゃくちゃ個人的な、最近気に入ってる動画の話とかしてもいいですか？
ははは
あのね、
うん、YouTube とか。
そう、でもバズってる、流行ってるらしいので、はいはい、どうやら、うん、ご覧になったリスナーさんいるかもしれないんですけど、う
ん
う
ん、どんな？
あのね、犬のおまわりさんを歌う2歳の女の子の、童謡コンクールの動画、ご覧になったことありますか？
ないです
か？あ、ない。スタジオの方はない。
うん、ない。
あのね、
うん、
今リスナーさんね、もし手が出てたらね、はい、YouTube で犬のおまわりさんって検索したら、多分今一番上に出てくるんじゃないかな。もうちっちゃい2歳の女の子が一生懸命歌うんです。犬のおまわりさんって言うんですけど、それがめちゃくちゃ可愛くて、しかもめちゃくちゃ歌が上手くて、でも2歳でちっちゃいから、はいはい、引きの絵がね、映った時に一瞬どこにいるか探すぐらいの小ささなんですよ。めちゃくちゃ可愛くて、
家帰ったら見て
みよう。ぜひ見てみてほしい。はい、あの疲れた気持ちがすごいなんか癒される、
あ、やっぱり、
ね、癒し効果、なんかすごいセラピー動画みたいな気持ちで、
ストレス溜まる毎日ですからね。
そうなんです、
そういうのを見ないとね。
一日、私はね、ま、あのおせじ、あの大げさじゃなく本当に1日20回は見てます、は
い
はい、
へ、
めちゃくちゃ可愛い、
本当癒される動画なんですね。
すごい癒されたい、
大関さん、私たちも見ないとですね。
見てください、
ぜひ、もう、ね、別に何の回し物でもなんでも、
はい、一瞬にして大関さんをこう小杉スイッチオンファミリーの仲間に入れちゃったみたいな、一緒に見ましょうみたいな感じになりましたけど、
は
い、
でもそんな大関さんも、うん、あの YouTube チャンネル実は、
はい、
ね、運営されてますので、最近始められた、
本当に最近11月の頭ぐらいから始めまして、まだ2ヶ月半ぐらいですかね。
結構動画も頻繁に上げてらっしゃいますよね。
いやいや、もう週1回だけ。
いやいや、すごい頻繁ですよ。
ね、なんかね、今、うん、あのスタジオ外にいる、はい、あのスイッチオンファミリーのゆりなちゃんがこの動画をいっぱい見てるらしいですよ。
あ、本当ですか、う
ん、この動画って私の動画ですか。
ごめんなさい、大関さんの、ね、動画の話の後に言っちゃった。
いいです、いいです、
大変失礼いたしました。大関さん、これこれこれ、
犬の周り
か。そうです、これこれ、ありがとうございます。
いいですね、
ぜひね、
本当だ。
今あのシチューさんからゆりなちゃんが見まくってるやつだって言ってる。私も結構見たってシチューさん教えてくれた。
その方女性ですよね。
そうです。
僕あのアナリティクス見ると、はい、女性 0.2% しか視聴者いませんので。
ああ、そうなんだ。
98% 男性の。
いや、でもそう、カメラの大関さんの動画はカメラ紹介じゃないですか。
まあまあそうですね。
すごいこう、あのご自身でそのね、素敵なお声でナレーションも入れてらして、ちょっとご本人出演とかもされるじゃないですか。すごいね、あのめちゃくちゃスタイリッシュでかっこいい動画で、私なんかカメラのこと詳しくちょっとあの存じませんけれど、なんかすごいなんか専門用語とかいっぱい出てくるけど、見てるだけで楽しい動画でした。
私ちょっと見てないので拝見します。
ありがとうございます。
なんかこう、本人が出てくるんですね。
本人ご飯もね、出てきますよ。
本人が
出てきます。はい、使ってるよっていう感じで。
今日は帰って見るものが
いっぱいありますね。ケイコさん忘れないで見てくださいね。
リスナーの皆さんもね、ぜひ見てほしいな、
見てくださいね、はい、お願いいたします、うん、ということで、ここで1曲、
はい、
はい、聞いていただきましょう。今日は2曲ともですね、大関さんからリクエストいただきましたのでご紹介したいんですが、1曲目は何をお届けしましょう、小関さん。
はい、はい、私がですね、はい、ずっとずっと大好きなアーティスト、はい、浜田翔吾さんの曲です。
浜田翔吾さん、あれ、なんか世代的にはどうなんですか。
私の世代のような気がするんだけど、
まあ、浜翔ですよね。
そうです、そうです、そうです、
ね、
浜翔ですね。まあ、なんだかんだ僕は周りがそれこそケミストリーとか、
はいはいはい、
なんですか、もう洋楽のヒップホップ、うん、R&B 聴いている中で、はい、ずっと浜田翔吾さんを聴いてきましたね。
そうなんだ。
学校の国語の教科書より浜田翔吾さんの全曲中の歌詞を読んでたかもしれない。
まあ、そう、あの、いるものがいっぱいあります
からね。あ、言うとちょっと熱く
なってきて、熱い歌詞がね、あるから。じゃあ、はい、今日はそんな大好きな浜翔から、うん、まず1曲目何をお届けしましょうか。
はい、1984年に発売された、曲をですね、リメイクして2020年に発売しました。はい、浜田翔吾で、ダンス。
聴いてください。はい、お届けしましたのは浜田翔吾さん、ダンスでした。すごいもう CM 中、うん、浜翔への思いを
ね盛り上がっちゃいました。
盛り上がってましたよ。すごい ね本当にご自身で歌もね歌うっていうことだったので、今ね裏話聞いたら、
はい、次回は浜翔さん歌ってほしいですね。
ぜひ、そうですね、
この番組で、
はい、そういうことも
そうですね、はい、DJ 恵子 VS
VS
大関みたいなね、VS
でするつもりなんですね。
何か一緒にこうデュエットできるような曲でもあれば、
あ、じゃあ、
うん、リクエスト考えておこう。歌の話になっちゃったら
長くなるのね、やめてください。じゃあコーナーいいですか、行かせていただきます。はい、ありがとうございます。続いては武蔵小杉、周辺情報をお届けします。毎週武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などリサーチして紹介するコーナーなんですが、今日はね、お出かけ情報というよりも、
そうですね、はい、あのゆうゆうが、はい、これいいんじゃない、みんなにちょっと知ってもらいたいんじゃないというのね、情報を持ってきてくれまして、はいはい、
そうなんです、
うん、あのね、ようこそ川崎検定っていうの、リスナーの皆さんこれご存知ですか。
どうだろう、
ようこそ川崎検定、なんじゃらほいです、
なんじゃらほい。
うん、これは、1年に1回とかなのかな、3月14日にその検定がありまして、はい、で申し込み期間が1月の4日から29日というね、今月なので、ぜひ皆さんにね、こういうことを知っていただきたいと思いまして、でお伝えいたします、はい、でこのようこそ川崎検定っていうネーミングなんですけれど、はい、そう、まさにあの試験を受けて皆さんでこう検定ね、何級とか取ってくださいよっていうような試験なんですが、うん、はいはい、川崎って皆さん、あの産業とか工業地帯っていうので有名っていうのを分かっていただいてますかね。うん、で特に私なんかも、あの川崎の工業地域の夜景クルーズ、
あー、有名なね、
行ったことあるんですけれど、はい、っていうぐらい、まあ、川崎の工業産業というとあそこをイメージするんですが、うんうん、まあ、そういったね、川崎のことを皆さんで勉強して、うん、でこういう検定受けてみましょうよというものになっております、はい、で受けたからといってなんか特にね、その、お仕事に就くのかっていう話はまたちょっと別としてね、そうそうそう、
でもやっぱね、川崎を愛している気持ちをね、これで測れるかもしれないかなと思うとね、
ちょっと話ずれるんですけど、うん、私の
知り合いもね、高校の友達も東京に住んでいながら今岡山県に行って、はい、岡山県の後楽園っていうね、ところを勉強して、はい、で、ボランティアガイド、ボランティアガイドっていう活動をしてるんですけれど、というように、はい、皆さんね、今川崎に住んでいるんだったらこれ皆さんねって言いながら自分もそうなんですけど、うん、勉強した方がいいなと思うんですけれど、川崎市民の方も、そして川崎市民じゃなかったけれど川崎市に移ってきたっていう方もね、ぜひ自分が住んでいるこの市のことを勉強してみると、はい、っていうか勉強って言うとちょっと硬くなっちゃうので、うん、どんな街なのかなっていうのを、ね、
知っていくっていうことですね。
そうするとなんかこうまた、川崎市以外に住んでいる友達とか、うん、ね、はい、他の方たちにいや自分が住んでる街ってこうなんだよっていうことをね伝えられるんじゃないかなっていうことで、うん、
川県南急みたいなね、
そうなんですよ、ね、
川県南急すごい、
それがキャッチコピーになったらかっこいい川崎市、
ね、大関さんがもしかしたらここのなんかね、うん、主催者になってたんですけどね、まあ、それは置いといてですね、はい、で、まあ、何かって言いますと、その試験日が3月14日なの で、はい、で申し込み、もう一度言うと申し込み1月4日から29日なので、うん、早めにね皆さん申し込んでくださいよっていうものになっております、はい、で、もしかしたらこのコロナ禍で状況が変わっていくかもしれないので、一応今のところは試験会場を設けているんですが、まあ、その都度ね連絡を、ホームページや、はい、そういったもので情報を知らせていきます、はい、ということで、年齢性別は問いません、はい、申し込み期間もう一度言います、1月の4日から1月の29日、受験料1650円ですね、はい、もう一度言いますが、ぜひぜひ川崎市のことをこう皆さんでもう一度見直してみたらいいんじゃないかなって思うのとともに、もしかしたらこれ2年後3年後に、先ほど私友達の話したようにボランティアガイドっていうような仕事ができていくかもしれないのでね、その時はぜひぜひ
そうですね、
ってほしいなって感じです。
はい、付け加えて、あ、付け加える、うん、あの、チラシが今手元にあるんですけどね、はい、これの後ろ面に出題例、あの過去問なのかな、載、はい、ってるんで、うん、けこさんじゃあいいですか、はい、問題出しても、うん、4択ですよ、はい、東急スクエア、うん、グランツリー、うん、ララテラスなどのショッピングスポットが集積する地域はどこか。1、武蔵小杉、2、武蔵新城、3、東急川崎、4、川崎駅西口。だってもうこれはね、
これはそうか、そういう問題もあるんですね、
っていう問題もあれば、うん、ちなみにもちろんリスナーの皆さんも、ね、今のは武蔵小杉ですよ、はい、ね、でもじゃあ川崎市の工業化に積極的に取り組み、はい、初代の川崎市長に就任したのは誰か、
はい、
っていう問題、私はですねこれはね、
4択じゃない
の、4択ですよ、はいはい、4択、1、石井大輔、
はい、
2、阿部孔明、はい、3、池上幸宏、4、あの読み方もちょっとあるかな、石渡
これはもう
白兵
衛、白兵衛なのかな、ごめんなさい間違ってたら、
産業ばっかりじゃないのか。
そう、もうだから今のはね、ちなみに石井大輔さんが正解。
はあ。
なんですけど。とかこういうなんかまあ歴史に関する問題とかもあるし、あとはね記述の問題もあるんですね。あなたは中国企業からの視察団の案内を頼まれました、
はい、
川崎の製造業の技術を見たいという希望です、うん、視察先を含んだツアーを3カ所含んで考えなさい、はい、時間は午後9時から5時までの行程とし、はい、昼食や移動の手段も合わせて記せ、はい、っていうこういう記述式問題、
これは面白いですね、
面白い、
確かにこういった出題で高得点狙えていれば、うんうんうん、それこそガイドの仕事、
そう、もうこれがそのまま自分のガイドの仕事になる、これはね、ちょっとね、興味深いですよ。
了解です。うん、
了解です。で、だから、試験日3月14日だから、はい、申し込んであと2ヶ月で勉強することもできます。
はい。
はい、ぜひ、気になる方、ようこそ川崎検定、
はい。はい。ようこそ川崎検定で調べてみてください。
はい。はい、ありがとうございます。はい、以上、武蔵小杉周辺情報でした。時刻は午後2時21分を回りました。はい、続いてのコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。本日クイズにお答えいただきますのはもちろん、ゲストの写真家大関幸喜さんでいらっしゃいます。
どうぞよろしく
お願いしますね。
はい、
もうあの大関さんはこのスイッチオンをアーカイブを聞いてくださって、この番組の予習をしてきてくださったということなのでね、過去問対策もされてるかもしれないですね。
や僕ねこのコーナー一番ドキドキしてるかもしれない。
皆さんそうおっしゃるんですけど ね大丈夫です、はい、そんなねあの今日出題あの DJ 恵子がいたしますけども、そんなねあの簡単な問題にじゃあ決していただき
そうですね。
どうかな、
ちょっと今考えてる
んですけど、ね、
僕も、まあ、もしかしたらわざと間違うかもしれないので、ね、
あそういうところも
余裕で
やりましょう。じゃあ DJ 恵子
怖いぞ
怖いぞ怖いぞ怖いぞ怖いぞ怖いぞ。それでは恵子さん、はい、ね問題をお願いします。ラジオ聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
はい、
中原警察署川崎十条小町プレゼンツ今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰でしょう。
川崎十条小町の高橋真由です。安心は一手間声かけ地域の目、みんなで安全安心な街を作っていきましょう。
はい、まゆちゃんありがとうございます。それでは DJ 恵子から出題お願いいたします。
はい、今ねすごく悩んでたんですけれどこれにしようと。
小関さんいいですか。
いくつかあるんですね。
はい、そうなんですよ、はい、いいですか。
はい、はい、
丸か×かですよ。
わかりました。
はい、よろしくお願いします。
はい、
では出します。じゃじゃん。自転車は免許が必要ないので切符は切られない、うん、丸か×か。
これは
これね引っ掛け、意外と引っ掛け、
あの切られま丸、切られないじゃなくて切られるだから×ですね。
あ、大丈夫ですか。
これ結構引っ掛け問題で私出したんですよ。
なんだろう、
こういう引っ掛け問題だよって言ってることも引っ掛けかもしれないんですけど、ね、
いつの間になんかここ新人さんのコーナーになったの。
はい、ではもう一度いきます、うん、自転車は免許が必要ないので、うん、切符は切られない。丸か×か。
×です。
××でいいですか本当に。
どうしよう、すごい分になってきた。切符が、
じゃあファイナルアンサーお願いします。
はい、切符は切られる、ファイナルアンサー。
はい、バツですね、じゃあ。
はい。
おー。
よかった。ケイトさんからの圧がすごすぎて、僕。
ね、そうでしょうね。このアクリル板越しにもね。
もうね、すごかったですよ。
今のね、ケイコさん結構今圧かけてましたね。
そうなの、う
ん。なんかね、ちょっと出した後に簡単すぎたなと思っちゃって、
ね、いやいやいや。
圧でね、
ありがとうございます。
目でこう打てても大丈夫ですか。まあ、はい。では補足説明いきます。
はい。
はい、正解です。踏切の、警報が鳴っているのに進入しちゃったりとかもダメですし、あと信号無視したりもダメですよね。それは切符切られます。で、また過去にね、二人乗りをして警察官の制止に従わず、切符を切られた事例っていうのもあるということで、大関さん、正解、切符切られますので、気をつけてください。
はい、ありがとうございます。
はい。リスナーの皆さんも気をつけてくださいね。
はい、
ありがとうございました。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストを迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫る、ストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでございます。さあ、本日のゲストさんね、先ほどから大活躍、はい、素敵な声を聞かせてくださっているこの方、改めてご紹介いたします。2021年が始まって2週間、今年こそは何か新しいことにチャレンジしたいけれどなかなか一歩が踏み出せない、そんなあなた、今日のゲスト写真家大関浩樹さんのお話が背中を押してくれるかもしれません。日活芸術学院をご卒業、一旦は映像の世界に身を置き、その後は企業に勤めるも、どう考えても自分には写真が向いている、仕事にしないのはもったいないと脱サラを決意した大関さん、独立後の2019年には国内トップクラスのフォトコンテストにおいて史上最年少で見事グランプリを受賞、現在プロの写真家としてご活躍されています。そんな大関さんのオフィスは川崎駅近くにあるんです。様々な街、様々な人々をスナップ撮影してきたそのファインダー越しには川崎のどんな姿が映っているのでしょうか。本日は写真家の大関浩樹さんにフォーカスたっぷりお話を伺いますということで、改めて大関浩樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。大関浩樹です
ね、ということで、はい、本当に素敵な声とね、うん、なんかこう、なんて言うんですか、喋ってくれるじゃないですか。
喋、は
い、
ってくれますよね。
そう、本当に。
時間気にしちゃってね、なんか。
そうなんですよ。そう、もっと3人パーソナリティいるみたいな雰囲気で ね。
大関さんばっかりがこう、時間を気にしてくださ
る、ね。私だって一応きっと
ね、頑張れ。
頑張れ。はい、ありがとうございます。ということで、改めまして、ラジオ聞きの皆さんへ、大関さんご自身から自己紹介をお願いいたします。
はい、じゃあ改めて、はじめまして、大関浩樹です。まあ、写真家、カメラマンとしてね、活動させていただいております、はい。まあ、拠点はね、川崎駅近く、うん、まあ、ギリギリ住所は横浜ではあるんですが、
本当に ね、 実はね、
道路を挟んで、うん、まあ、ただもう本当に活動圏内は川崎のあたりでして、うん、でそういったところで活動しております。
はい
はい。で、まあ、今日はいろいろと写真の話とかさせていただけるということでですね、はい、楽しみにしてまいりました。
こちらこそ楽しみにしております。
で、その中で、ちょっと事前準備ということでね、はいはいはい、私が、まあ、本当にここ直近で撮った川崎市内でね、うん、シャッターを切ったストリートスナップというものを、30カットほど私のブログにですね、はい、最新記事のところにアップしております。なのでこれからね、写真どういった写真がいいよとか、なんかいろいろな質問をね、いただく予定があると思いますが、私が答えていく中でそのページをね、もしお手すきの方がいれば、ドライブ中の方はね、決して
見てはいけませんが、ね、
はい、手の空いている方はね、そういったページを見ていただきながら、私の話を耳を傾けていただけると、はい、楽しんでいただけるかなと思います。
いよいよあれですね、はい、どうぞ、なんだっけ、リスナーさんに自己紹介お願いしますって、はい、ここまで長く語った人、なかなかいらっしゃいましたね。
すごくいっぱい、この後の話、
出たがりの問題。
いいですよね。一番いい、それで助かりますから、本当に。
いいですよね。
そう、いいですよ。しかも、ちゃんと、運転中の方はダメですけどねっていうところを気にしてくださる。なんか、エンターテイナーの気をすごく感じる。ね。私たち、この席奪われるそうですね。
あらまあ、
そうなります。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。は
い。はい。はい。
はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。素敵な大関さん、写真家として今その、ブログに、ね、私もスマホで見ながらちょっとお話ししてみたんですけども、はいはい、写真家としていろいろその川崎の風景というのはもちろん、人物をお撮りになったりとかね、飲食店さんのメニュー写真を撮りになったりとかっていうこともあるようなんですけど、ね、実際今写真家としてどのようなことをお仕事とされてるんですか？
ですね、はい、まずカメラマン業といいますか、はい、それにまあ収入面ではまだ私写真家としては新人でございますから、作品を売ってご飯を食べているというよりは、そういった飲食店さんの料理を撮ったり、あるいはまあ求人媒体での撮影や、不動産系の撮影とか、そういったことをしながら、まあ生活をしておりますけれども、それとはまた別で、自身の作品としてこういろんな街に行ってですね、こう写真を撮ったり、もう本当街中のね、いろんな光と影を映したりとか、歩いている人の様子や情景を映したりとかしながら、人物も撮りますし、両方やってる感じですね。
今、けいこさんも見てますね。
私もスマホ、スマホとかね、パソコンでね、
ご覧ください。リスナーの皆さんのご検索いただくときにはですね、
そうだそうだ、
私、カタカナで、大関幸喜と言いますが、伸ばし棒2つ入ります。
そうです。
大関幸喜って伸ばし棒を入れていただき、
あ、そうなのじゃないよ。
カタカナで、
ね、大事な情報です。はい、カタカナでね、大関幸喜さんですから、はい、
伸ばし棒。ちょっとね、変換しづらいかもしれませんが。
でも今、一番上に出てきて、このラジオ、わざわざね、このラジオのお聞きの皆様に向けてのブログをアップしてくださってますよ、はいはい、ラジオのリスナーの皆様ありがとうございますということでね、はい、うん、そこに今載ってる写真本当にね、はい、光と影ってさっきおっしゃってたけど、本当何気ない街中の雰囲気の中にすごく、なんて言うんだろうって写真のなんて言うんですか、感想ってね、すごい主観になっちゃうからあれだけど、はい、あ、でも人々も出てきた、すごい、ね、単純にとっても綺麗な、はい、綺麗な景色だったり、なんかちょっと雑多な見える景色にもなんかこう大事なものが詰まってるような感じ、すごい切り取り方が素敵、はい、
本当にこういった、まあ、写真家が撮るようなストリートスナップ、うん、多分このストリートスナップって聞くと街角で例えば雑誌のね、一ページにこうファッションのスナップをイメージされる方が多いんですけれども、はいはい、初めてねこういった写真家が撮るストリートスナップっていうのを見る方にとってはちょっとびっくりしたりとかする写真もいくつか含まれますが、うん、まあ、そういったね、街の情景やその時代時代を切り取っていくっていうのもまた一つの文化だったりもしますので、
はい、でそうやって今ね、うん、写真を撮って、はい、いろいろお仕事にされているということなんですけれども、うん、さっき紹介文でもご説明しましたが、はいはい、その写真家としてお仕事される前は、うん、はい、映像の仕事もしてたし、全然、まあ、関係ないというか、はい、カメラ その撮るとかではなくて企業にお勤めもされてたってことですよね。
まあ、写真を始めたのは私まだまだ歴としては足掛け10年ぐらいにな
る、うん、そうなんですか、わかんない、写真家さんのその10年っていう歴は、うん、そのベテランの域になるのか、
うん、もう皆さんも何十年と言われてる方
ばかりですから、そういうのはそうなんですね、じゃあ写真家としてはまだ、はい、まだ新人の大関さん
ですね、
はい、なんでその写真を始められる、うん、始めようと思ったんですか、
聞きたい、
そう、ね、自分に向いてる、
うん、あ、なんか、うん、 そうですね、これまあお話しするとちょっと恥ずかしいですが、先ほどあのちょっと歌も以前歌ったりとか活動をね、私はして
そう、あの CM 中にね、あの浜翔の歌を聴きながらね、実は僕昔歌も歌っててっていうことを
してた、これあのブログにも過去に書いたりとかしてたんですけれども、あの時にですね、まだ歌を作るのが楽しかったんですが、毎日なんとか一曲作ろうとなんか自分にこう課題をね課してやり始めた時に、どんどんどんどん毎日辛くなって、これはもう全然才能がない、ダメだった、もう作れないってなってる中に、まあ、とはいえやっていかなきゃいけないからプロモーション活動しなきゃと、写真を撮りたい、スマートフォンだと、あ、まだ当時はスマートフォンない、あのパカパカのねガラケーだと画質も高いし、またコンパクトデジカメというね小さいものだと、なんかボケた感じにならない、あのプロの人たちのね写ってる写真ってなんか柔らかい感じで、後ろがボケてるじゃないですか、その時はもうカメラの知識がほとんどないですから、じゃあ自分で撮ろうっていう、なんとセルフィーから入ったっていう、
ね、自分のプロモーションするためのカメラ撮影から入ったっ、
そうなんです、で
そうなんだ、
人がよく覚えてますよ、カメラのねそういったあのお店に行って、店員さんにすみません、あの後ろがなんかぼやってなるカメラが欲しいんですけどっていう風に言ったのをよく覚えてます、
まあ、そういう風に今だったらきっとね、それをこれこれこういうカメラが欲しくてって、あの言えるかもしれないけど、その当時はもうそれぐらいの知識でしかなく、
もう全く
知らないです、
確かにね、専門分野のこと、専門の単語を使って聞いたわけじゃないんですか、
そうです、
ぼやーですね、
何も知らずに、
私みたいですぼやーって なんかそういう言葉でいろいろ聞いちゃいますよね、
でもそんな中ほやーとかね、感覚で聞いてきたってことですよね、だからね、
だからそうこうしてるうちに、まあ本当は自分を撮るためだったんですが、これがね、全く自分を撮らずにいろんなものを撮ってたのが楽しくて、いつの間にか仕事が終わって疲れ切っているのにもかかわらず、夜中でも写真を撮りに行きたくなってしまって、どんどん外出してしまう、ふとした時にあれもしかしてこれ相当好きなんじゃないかなと思い始めて、でもその時はまだすぐ仕事にしようとは思ってませんよ、やっぱり趣味として楽しくでやっていこうと思ってましたから、とはいえそのまま1年後ぐらいかな、あのまあ、ウェブ系のベンチャー企業に、まあ、転職をしたんですよ、いろいろな縁があってですね、そこでカメラ系のウェブサイトをプロデュースして立ち上げて、でももうカメラ大好きなので毎日いろんな本とか読んでたものですから、どんどん知らないうちに詳しくなってたから、ある程度その時はですね、で各メーカーさんに電話し始めて、あの
仕事としてですね
、広報さん分からないので、カスタマーセンターとかに電話をして、すいません、僕あの、新製品のカメラのレビューをしたいんですけどっていうんで、で、広報さんそれぞれつなげていただいて、早速2年後ぐらいには、作例を取って、レビューの執筆をしてっていうのをやってましたね。
すごい具体的になんかこう今入ってきました、そういう風にして進んでこられたんだなっていうことが、
ね、だいぶイレギュラーかもしれませんね、私のよ、
いやもういよいよどんどんいろいろ聞きたいわ、
は
い、
でもやっぱりだから向いてるだっていうのは、その自分の中で好きだなって思った、苦しくないなって思ったから、
疲れていても知らないうちにもどんどんやっぱり興味を持ってやってしまう、だから例えば、あ、写真を撮る才能があるねとかどうのこうのっていう話は一回置いといたとしても、自分の中で一番思ってるのは勉強と思わないんですよね、写真をいろんな写真を見たりいろんな方の著書を読んだり設定とかさまざまなものを見るのがただ単に楽しい、
じゃあね、その独学で学んだっていうことになると思うんですけど、じゃあそれが独学でどうやって学んだかっていうところにもつながると思うので、ちょっと教えてもらってもいいですか、その学び方、
そうこれね、本当にいろんな方がね、例えば写真家の誰々さんに指示しましたとか、写真でどこどこの学校に通っていましたとか、僕それはすごくね、羨ましいなと思って見てしまうんですよ、やっぱりもうそばで見ていたら全然違うだろうなと、それがわからないので本当にその先人のね、有名な巨匠たちの、著書ですね、どちらかというと、そういったものを読んで、私はその設定云々よりもどういう心境で面持ちでその場で撮影をしたのか、この写真を撮ったのかっていうのとセットで見続けてましたね、それによって写真がだんだんと読み物だなっていうふうに思ってきて、
だからか私大関さんのね、プロフィールとかをこう検索するのに、その以前賞を取られたっていうコンテストの、JPS 展、アルファベットで JPS 展の2019年のその受賞の作品を、会える日ですよね、はい、組写真の5枚組の組写真なんですけど、それ拝見してもう本当読み物みたいって思って、もう条件 景が、あの、こういうシーンで、こういうシーンで、こういうシーンがあって、最後このシーンだったんだなっていうことが、本当に伝わってきて、ぜひ、リスナーの皆さんにも、
あ、本当、結構伝わってる。
本当にね、リスナーの皆さんもぜひ、あの、大関幸喜さんの、その、プロフィールからね、あの、アルファベットで JPS に、うん、あの、展覧会の展で調べてみていただきたいんですけど、
ぜひぜひ、
素敵な写真、あの、はい、私今、これ以上言いませんから、はい、ぜひ、ぜひ実際にご覧になってみていただきたい。あの写真のね、その組写真の題名が会える日っていう題名なんですけども、はい、本当に会える日の写真なんだなって思って見ました、はい、拝見させていただきました、はい、
ちなみにその JPS 展ですね、はい、日本写真家協会さんがやっている全国的なコンテストなんですけれども、はい、ちょうど明日が最終日、あの当日消印有効の、
はいはい、
そうなんですか、
はい、あららららえ今年もエントリーされるんですか、
いやいやもう私は
あの一度取られて、あ、なるほど、
はい、でも私はあの送った時も本当に最終日のギリギリもう郵便局が閉まるんじゃないかみたいな時間に走っていって、タイトルがね思いつかなくてもいろいろ候補があったんですけど、
あ、
郵便局の近くのカフェで考えて考えて考えて、あ、もうこれだって決めて書いて走っていきました。まだ間に合いますかって言ったら
思い出の一コマですね。
夏休みの宿題とかもう先に終わらせたことないですもん。ギリギリなんですよ。
同じタイプだ。同じタイプだ。でもね、そこで締め切りに間に合ったその受賞ですから ね、ぜひご覧になってみていただきたいです。
う
ん、
はい、
じゃ写真をね、上達したいって思ってるリスナーさんもね、多くいらっしゃると思うので、好きで、
はい、
あの、うん。気軽に撮る写真から本格的にやってる方までいろいろだと思うんですけど、大、うん、関さん的に写真の上達っていうのは秘訣って何かありますか、
はい、私がですね、まだまだ先ほど申し上げた通り、うん、私自身歴は少ないながら、うん、まあ、根詰めてというかね、ずっと写真のことばかり考えてきましたので、うん、自分の中でのちょっとしたこう、あ、上達したかなとかっていう変化を自身で感じる 場面が結構あるんですね、
うん、
じゃあどういう時に感じたかというと、あの、一切他との比較をやめた時からですね、
あ
の、人にいいって思われようとするのって、でも表現としてはとても大切なことなんですが、うん、結局のところ自分が何の綺麗だと思うのか、何が大事だと思うのか、これが例えばここに目の前にマイクありますよね、
うん、
これが僕はなんかいいな、初めて僕ラジオね、今日初めてですけど、喋、はいはい、ったマイクのこの感じ撮っておこうと思っても他の方には説明書きつけなければ伝わりませんよね、うん、だから撮らないとかではなく、うん、自分がね、何かこう思い出とか自分にしかわからないディテールが映るような写真でもまずは撮っていくっていうところから始めたら、なんかおのずと日常の全てが、ああ、なんか尊いな、かけがえのないものだなっていうふうにね感じ始めるんですね。
すごい、なんか写真の話からこういう話になると思ってなかったから、
ね、すごいですね。
すごくなんか深いうなずきで聞いてしまった、
ね、どうしよう、もうちょっとおちゃらけるつもりだったのに。
そう、あの番組始まる前にね、あのゆうゆうの会話ちょっとガチャガチャする感じになっちゃうんで、本当すいませんとか言ってたんですけどね、すごい、うん、いい話が出てて、
ね、はい、
そうなのでね、まあ、その上達っていうのは、うん、あの、自分と誰かをまず比べずにですね、そう、自分がまずすごくオリジナルで、うん、っていうところを自覚するっていうんですよ、なんて言ったらいいんでしょうね。そう
です
ね、うん、
でもわかる、それは、まあ、写真に限らずかもしれないけど、そういうところはね、まずは自分で、あの、思った通りにっていうところはすごく大切なことかもしれませんね。では、そんなね、素敵なお話聞かせていただいたんですけれども、じゃあそんな大関さんの目から見て、はい、まあ、いろいろなね、今まで街とか人とかいっぱい撮ってこられてると思うんですけど、はいはい、川崎っていうこの街のその様子とか人々っていうのはどういう風に映ってますか？
そうですね、この川崎っていうのは、まあ、駅、うん、まあ、川崎駅周りから、うん、まあ、武蔵小杉まで結構広いじゃないですか、は
い、広いですよ
ね、正直武蔵小杉は全国的に見ても住みたい街ランキングとかではだいぶ上位だと
思います。
最近ね、川崎市、はいはい、一方の川崎駅周辺とかになってくると、私もね、最初はなんか怖いところなんじゃないか悪いやつがいっぱいいるんじゃないかなと思ってましたが、はいはい、不思議なもので全然そんなことないんですね、
はい、
あの、いろんな街で写真を撮ってますと、うん、明らかになんかこの街の空気重たいなとか、あれですよ、なんかスピリチュアルな話ではなく、
はいはい、
なんだろう、わかりやすく言うと、
あ、すごい、立ち上がるの、
立ち上が
る
の、
立ち上がりそうな雰囲気で、
まあ、なんだろうな、僕は知らずに足を踏み入れましたが、うん、やんちゃな大人の方がよく利用する宿泊施設とかがたくさんあるような街とかですと、うん、皆さん警戒心が強かったりとか、あとあまりにも観光地すぎるとなんかこうカメラを向けられることに気づき始めたりとか、街の方たちが警戒心が強かったり様々あるんですが、 だからこう分かってくるんですね。この街なんかすごく撮りやすいなって、皆さんすごく自然体でいらっしゃるなとか見えてくると言いますか。
じゃあ川崎はすごく自然体な街なんじゃない
ですか。そうなんです。
でも分かる気がします。そのね、なんか雑多であって、はい、なんかごちゃごちゃいろいろと、はい、いろんな人もいるし、いろんなものとか場所があることを許容してる感じ、はいはい、そこにいる人たちがね、っていうのは私は川崎市民だし、うん、川崎そのいわゆる川崎の方によく足を運ぶ気がありますけど、なんかそういう気持ちに なんかなるなっていうのはすごい。
昨年だったかな、何か経済新聞なんかニュースで、はい、政令指定都市の中で川崎ってイメージがめちゃめちゃ悪いのに、うん、犯罪率が少ない。
そうなんです。あ、そうそうそうそう、
すごく上手ですよね。
つい先月そのね、ニュース私見ました。そう、はい、実は治安が悪いように見えて、はい、治安が実は低いんですよっていう。
そ
う、
ね、
刑法、うん、なんだっけな、刑法犯、認知件数っていうので比較したときに、実は川崎市は大都市で、ね、2番目に少ない件数なんだよっていうのを、そう見ましたよ。新潟市の次に少ないんですって。
そうそ
うそう。そう、だから、実は、そう言われるほど治安が悪いわけではないんだよっていうことは、川崎市に住んでないリスナーさんにはぜひ伝えたい。
ね、はい。大関さんはそれを、その、カメラ越しにちゃんと、
そこに
発見できてる
ってことは言ってくださいませ。そうなんですよ。
いや、そこなんか写真と言えっていうか。
本当だからこのニュース見たときに、だよねって思いましたもん。
嬉しいですね。そうやって切り、その一部をこう切り取ってるっていう意味では写真っていうね、あのものだけど、そういうところからも川崎のそういういいところが伝わるっていうのがとっても嬉しい。素敵なお話ありがとうございます。ね、ちょっとまだまだもっともっとお話聞きたいんですけども、今日はね、大切なお知らせがあるんですよ、大崎さんから。そのね、いつも普段撮っていらっしゃる、
ね、
写真の、はい、今日は特別キャンペーンのご紹介がありますので、うん、ぜひぜひちょっとそちらをご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、かしこまりました、はい、やはりこの時期ですね、はい、多くの飲食店さん本当に大変な中、頑張ってらっしゃると思います、はい、休業したりとか時間を狭めながらですねやってらっしゃる中、まあ、テイクアウトね、積極的に皆さん始めてらっしゃいますよね。で、ね、うん、でなかなかでもどのカメラマンに頼んだらいいんだろうとか、知り合いにいないよとかもいらっしゃると思いますので、じゃあ私がですね、いつも撮っている、慣れている私が、まあ5品と、その集合ワンカットの計6カットは、小杉スイッチを見た、聞いたと言っていただければ無料でお取りします。
なんと、はい、なんと、え、その、宣伝用に使っていい、綺麗なお料理の写真とか、
はい、
お弁当の写真とか、
はい、
そういうのを無料で撮っていただけるってことですか。
そうです。これ川崎市内の飲食店さん限定で。
川崎市内広いですよ。
大丈夫です。
7区はね、まず広いんですよ。長超区。
すごい。
電車賃大丈夫なんですか。
電車賃大丈夫です。まあ、なかなかね、ちょっとスケジュール上、伺えないとかもあるかもしれませんが、はい、そこら辺はちょっと合わせていただきながらになります、は
い。どこから申し込んだらいいんですか。
あ、はい、こちらですね、私先ほど言った通り大関豪輝と伸ばし棒2つ入りのカタカナ検索していただければ、オフィシャルのホームページがございます、
はいはい、
そこのアバウトミーの、コーナーの下にフォームが問い合わせフォームがありますので、はい、そこからお送りいただければ、今年は2021年1月末まで
1月末まで
まだまだありますね、
はい、お問い合わせをすればいいってことです
ね、はい、
そうですね、
小杉スイッチを聞いたと書いて言っていただければ、
はい、
もちろんお友達とかいらっしゃれば、なるべくご協力させていただきたいなと思ってます。
すごい、これはいいですね。これを機に素敵な写真でお店の PR をしたいぞっていう、はい、飲食店の皆さん、川崎市内の飲食店経営者の皆さん、今のね、情報ぜひぜひお聞き逃しなく、ね、はい、大関豪輝さんのホームページからお問い合わせお願いいたします、
は
い、
ホームページに作例もありますし、まあ、あるいはその最近流行りのうーんいつさんみたいなね、はい、そういった風に撮ってくれとかでも全然 OK です。
なるほどね、風に撮ってくれとか、
はい、まあ、実際にそういう仕事もしてるんですけれども、はい、私の写真に切り替えたら、今まで1日1品か2品の注文が20品以上に
20万円です。すごい
宣伝に出ましたね。
そうですよね、
バンバンしてください。
無料ですからこの期間。はい、
いい顔して今ね最後すごい生きたぞっていうお顔で、そうあの
20名ですからね、大変な感じでございますよ、
嬉しいですね、はい、それはそういう反響は嬉しいですよね、やっぱね、はい、お仕事してるそういう人はね、最後にそうですよね、ぜひ皆さんもお問い合わせ、そしてねあの先ほどちょっとご紹介した、はい、あのブログであの今までのその川崎市内でね撮ったお写真、はい、素敵なお写真いっぱい並んでますので、ぜひぜひそちらご覧になってみてください、はい、最後にちょっと私個人的に聞いてみたいんですけど、うん、はい、その川崎市内でおすすめのあのその写真スポットとか、またはこれからご自身で撮ってみたい場所とか人とかがあればぜひ教えてください。
ああ、そうですね、結構もう今回ブログに載せてるカットの中でも、あ、ここでこういう写真が撮れるのとかいっぱいあると思いますが、うんうんうん、まだまだね、どこか足を踏み入れてないエリアってあると思うんですよ、うん、例えばあの駅周辺なんか何もないよっていう方がいても、僕が行ったらまた違うかもしれないとか、そういう期待もありますし、実際何もないところもありますけどね、うん、全部ね、そういう期待だとは思いますね、
なるほどね、じゃあ、はい、今そのねブログざっと見ると、本当に川崎駅の周辺で、例えばラチッタデッラの周辺とか、ミューザー川崎の周辺とか、あの駅のコーナーの周辺とかもいろいろあるけれど、はい、今これからまだ足を踏み入れたことのない地域にこれからどんどん出て行ってみたいということなんですね。
そうです、せっかく近所でね、東北県内で片道1時間ぐらいなら全然歩きますからね。
じゃあもう橋越えですね、北は、うん、はい、麻生区から南赤坂区までぜひ全区制覇していただいて、はい、その組写真とかも見てみたい、うん、私は、ね、各区の組写真、
確かに、
うん、ぜひぜひ
なんか、ね、比較とかもできるかもしれませんね、
そういうことがもしできた時はまたぜひ遊びにいらっしゃってください、
はい、
はいはい、ということで素敵なお話を聞かせてくださった、本日のゲスト写真家の大関幸喜さんでいらっしゃいました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
さあここでもう一曲、大関さんからのリクエストで浜松の曲をお届けしたいと思います、はい、もう一曲何でしょうか。
はい、2001年に発売されたセーブアワーシップというアルバムからの一曲です、
はい、
まあね、このやるせない気持ちがいっぱい充満している世の中、うん、吹き飛ばすような、ね、熱い気持ちで乗り切ってほしいと思っておりますので、はい、聞いてください、モノクロームの虹。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならファンタシカ、
綺麗な歯ならファンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならファンタシカ、
素敵なシニアにはファンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はファンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のファンタシカクリニックまで。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
おいしい食卓応援団大野屋、食を通じて心を潤していただきたい、食卓での幸せな楽しい時を過ごしていただきたい、そんな思いで日本全国各地より食卓を彩る素敵な食材を取り寄せています。おいしい食材は大野屋で。
毎週木曜日午後2時からお送りしています川崎ショータイム稼ぎスイッチオン、続いては今日の1分防災のコーナーです。災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただきたいという思いで毎週発信しております。今日担当してくれるのは、アシスタントについてくださっている DJ 恵子でございます。お願いいたします。
DJ 恵子です。ということで、先週になるの、もう今週になっちゃった。雪がね、ちょっとちらほらと、
そうですよね、
関東でも、うん、なんか心配されましたね。はい、結果的には降らなかったんですが、うん、で、去年末も関越自動車道がこうね、何台、1000台ぐらい連なっちゃったりとか、この間は福井とかあっちの方でね、北陸自動車道がね、こう連なったりとかあるんですが、はい、その大雪に心配、備えていろんなことをやってくださいよということで、はい、まあ、皆さん調べればお分かりになるんですが、とにかく商店のし直しとかね考えられますし、時間がかかってしまったりとかね、物流が
来なくなっちゃうんですよ、そうですよね、止まっちゃうわけですからね。
あとは、まあ、もしかしたら停電のね恐れもあったりとかして、この冬寒い時は回路とかはねとにかく準備しておいていただきたいな、
いいか、
はい、ということで、本当に雪が降ってしまうと ありましたよね、福井の方、福井の方っていうか北陸の方、はい、とにかく、消費を抑えてください、電力の消費を抑えてくださいっていうこともね、考えられるので、今から備えられるのはそのとにかく回路とか、うん、暖かくなる電流、電気あまり使わないもの、
なくてもいい、
そんなものをね、準備していただいたらなということで、いろんな項目があるんですけれども、はい、とにかく冬はね寒いので、はい、はい、そういったことも対策として考えてください。
はい、はい、ありがとうございます、はい、ね、あの夜は冷えますからね、ぜひぜひ暖かくして、
うん、はい、
過ごしていただきたい。
厚着っていうのも大事、
ね、まあ、そうですね、うん、何かあった時のために厚着、はい、
なるほどね、
はい、ありがとうございます。
ダルマのようになっちゃいます、
ダルマのように、はい、以上今日の一分防災でした、
はい、さあ毎週木曜日生放送で今日もね楽しくザックバランにお届けしております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。番組も終盤に差し掛かってまいりましたが、最後まで突っ走っていきたいと思います、はい、さあいただいているお便りもね今日もたくさんいただいているので、いくつかご紹介したいと思いますが、はい、はい、どうしますか、ケコさんからい
ただ、ケコちゃんさん、
あ、そうですね、じゃあ最初のペコちゃんさんから、はい、急にも名前言っちゃった、はい、うん、では、まずはですねペコちゃんさんからいただきました、はい、ありがとうございます。お姉さんの皆様お元気ですか、ペコちゃんです。散歩にハマってます。幸い緑道ご存知ですか、
出た
幸い緑道、川崎重工科線、
頑
張れ、歩きました、うん、夫は大正10年頃の地図を持って歩きます。あ、その幸い緑道の周りのあのあっちのところってこと、はい、すごい。私は後をついていくだけですが、なかなか楽しいです。ここに線路が走ってたのかとか、水路の跡だったなど、暖かい日は散歩好きの皆様はぜひ足を伸ばしてみてください、
はい、
あ、幸い緑道、あ、写真撮られたことありますか、幸い緑道って幸い区の、あれ、住所だとどの辺になるだろう、古い地方とか塚越、もっと小向かいとかの方なのかな、うん、住所のあたり、うん、はい、緑道があって、はい、そこをね歩くんですよ、歩くっていうかあの本当にお散歩道になってるんですけど、はい、素敵なね本当に道路ね撮ってもらいたい、ありがとうございます、はい、ペコちゃん、ペコちゃんさんからは、はい、あのお腹様と一緒にね、うん、撮ったあのすごい素敵なお歌の動画とかもねこれ聞いて元気になってくださいということで、はい、あの番組宛に送ってくださいました、はい、ありがとうございます。
はい、では続いて、はい、
ひとみまさこさんからいただきましたね、
はい、ありがとうございます、
はい、大関幸喜さんのブログで川崎の写真を拝見しました、はい、普段見慣れていない場所も切り方、
見慣れている場所もね、
そうね、うん、見慣れている場所も切り取り方で全く違って見えますね、うん、今後の ご活躍期待しています。ゆうゆう DJ 恵子さん、今年もよろしく
ありがとうございます。
そして、たまっちさんからです。ゆうゆうけいこさんこんにちは、しちゅうさん、るろお姉さん、ゆりなちゃんこんにちは、たまっちです。今週も仕事の都合でスタジオ行けませんがよろしくお願いします。日活芸術学院の名前久しぶりに聞きました、うん、自分は卒業生ではないですが、あの敷地内ですれ違っていたかもです、学院内の時には学院祭だ、学院祭の時には学生さんに焼きそばとかおでんとか食べに来てくださいとか言われて食べに行ったものです、懐かしいな、ということでたまっちのちょっとだけ昔話でしたということをいただいてます。はい、ね、白川あゆみさんから、ラジオとかアプリどうやって聞けるのかなっていう、ね、問い合わせがあったので、はい、リッスンラジオ、リッスンレディですね、
リッスンレディ
ですね、はい、お伝えしました、はい、聞いてくれてるのかな、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ペコちゃんさんからの幸い緑道、うん、少々あの辺 どの辺だったっけなって言ってた、
はい、
あれだった新名町のあたりですね、
はい、
はい、ぜひ行ってみてください ね皆さんね、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございました、はい、以上お便りご紹介のコーナーでした、うん、さあということでね、今日は改めましてバタバタでもすごく本当大関さんのお話に私たちが乗せていただいて、はい、なんか本当いろいろ楽しいお話聞きまして、うん、ありがとうございました、
ありがとうございます、
ね、またぜひ遊びにいらっしゃってください、ね、
全然来週も空いてますので、
ちょっとやばいやばいね、いやいや、たまちさんからねふるさと情報ちょっと言っちゃおうかな、
ぜひお願いいたします、
はい、たまちさんありがとうございます。サッカーはシーズンオフということで試合はないのですが、毎年これフロンターレ展が溝の口のノクティプラザで開催されています、はい、1月31日までですので足をお運びくださいということです、ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、さあ川崎ショータイム小杉スイッチオン、うん、あっという間の58分だって、
8分だよ、
いかがでしたでしょうか、はい、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました、はい、ここまでのお相手は自称夢紫動物公園専属アイドルガブのリーダーおしゃべりさんとゆうゆうと、
はい、酒好き歌好きの無駄口大丈夫リセケコとサザミオレーズ、
はい、ありがとうございます。川崎ショータイム小杉スイッチオン、はい、来週のメインパーソナリティはルールお姉さんでございます、
はい、
この番組は各社の提供でお送りしました。ではね、そう、はい、本当にあっという間、ここからの年日があっという間とか喋ってるうちにどんどんなくなっちゃう、では、うん、最後大関さんもご一緒に、はいはい、リスナーの皆さんに、ね、さようならとご挨拶ですよ、はい、ラジオの前の皆さんもぜひぜひ一緒にね、はい、声を出してみてください、はい、大関幸喜さんです、はい、今日のラジオゲストの方でした、はい、ありがとうございました、はい、それではせーの
さようなら。